1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣
菜。夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
聞こえたかな。今年も炭酸水の季節がやってきました。炭酸を今入れたからシュワシュワしてるね。はい、いただきます。いただきますもする前に何をやってるのですいません。ちょっと出来心。
炭酸水の季節ですよ、うん、今年も。
あ、うまい。
炭酸水メーカーがあるっていう話ね。
そうだね、
うん、
毎年1回ぐらいしてる気がする。
あ、そうそうそう。
今日チャーハン、
うん、
合作のチャーハン。
そうね。
では野菜を切り、ナッツの中華鍋で炒めてもらった。
うん、
美味しそう。
うん、おいしい。
うん、美味しい。やっぱキムチ入るといいね。
そうね、
うん、
ツナとキムチってあんまり合わせなくない？
そうだね、豚キムチだね、どっちかっていうとね、うん、でもまあなんか海鮮チゲとかあるし、
うんうん、
相性は別に良さそう。
そうね、うん、昨日さ、
うん、
小学校で放課後に児童を遊ばせてくれる授業があるんですけど、
うんうんうん、
それにね、保護者誰でも見守りサポーターという名前で、
うん、
一緒にいて、うん、子供たちと一緒に遊んだり、
うん、
まあ、それこそ見守ったり、
うん、
とかいうことをやれる人やってください、やってもいいですよみたいな、
はいはい、募集してるんだよね毎年ね、
うん、そうそう、
うん、
それにちょっと子供に来てよって呼ばれてさ、
うん、
昨日行ってきたんだけど、
うん、どうでした？
小学生のエネルギーがね強すぎる。
強すぎた。
強すぎた。
ちょっと具体的にチラッとは聞いたけどね。
そこに立ってる腕章をつけた大人は、
うん、
どう扱っても大丈夫っていうっていう共通認識がね、多分あるね、
うん、まあでも確かに、
うん、
平日のその時間にさ、
うん、
わざわざ、まあ、ボランティアみたいな感じじゃん、自分で、
うんうん、
今もね、サポーターにその、そこに行きますっていうさ。
うん、
まあ、いい人しか来ないよね。簡単に言うと。
そうね。
うん。ある程度寛容な人しか来ないから、まあ確かに。
うん。
子供たちもそこには、安心感があるってことだよね、言い換えればね。
そうね。
うん。怖い人じゃないっていう。
うんうんうん。露骨に殴る蹴るみたいな、うん、そういうことはないんだけど。
うん。
遊びの中で、いつの間にかめっちゃ砂かけられたりとか、
うん。境界が難しいよね。確かに。嫌だもんね、砂かけられるの。
そうそうそうそう。
普通に考えて、嬉しいか嫌かで言ったら嫌だもんね。うん、
まあそうなんだけど、うん、でも、それ嫌やからやめてなとか言うと、ちゃんとやめてくれるんで、
うん、
それはすごいね、いい児童たちだなって、
うん。そうだね。うん、まあ、遊びの一環で、じゃれたいっていう、構ってほしいっていうことだよね。
うん。
小学生男子のエネルギーについていけないな、私多分。
あのね、
うん、
女子もだよ。
本当に
女子もすげえ強かったよ。
今すごい偏見をさらけ出してしまった。
うん、校庭の端っこに、
うん、
道具倉庫みたいなのがあって、
うんうんね、
そこにボールとかフープとかいろいろ置いてあるんだけど、うんうん、校庭の対角にバスケットゴールがあるのよ。
ああ、そうだね、うんうんうん、
で、その 道具倉庫の近くでさ、
うん、
ボール投げたり蹴ったりして遊んでたら、
うん、
バスケしようって言われて、
うん、
えって思ってさ、
あ、向こうだから
そうそうそう、
通ってなった
あっちに今から行くのって思って、
うん、まあまあ広いことで有名なグラウンドだから ね、まあ、まあね、
そうそうそう、俺はもうね疲れてんのよ
前提条件ね、
5分遊んだら疲れるから、
そ
ら
そうだよ、
うん、その状態でさ、
うん、
あっち側まで行こうということを、うん、しかもあっち側まで行くの目的じゃないんだよ、バスケするのが目的なんだ
よ、そうだよね、うん、そこからが始まりだからね、
そう、子供投げに案にあっち側まで走ろうって言われてるわけですよ僕は、うん、
そうだよね歩くという選択肢彼らにはないからね移動は走るだもんねわかる、
まあ結局僕は歩いて行ったんですけど、
うん、そう、それでいいと思う、うん、
付き合ってたら本当にね、
うん、
体力持たない
そりゃそうだよいや
フルだと2時間ぐらいあるんだけど、
うん、
今休憩挟みながらね、
うんうん
うん、ずっと動きっぱなしはさすがに無理だね、
それをやろうって考えるからやっぱ真面目なんだね真面目だし優しいからね、昨日もちょっとその話をチラッと聞いて思ったけど、やっぱ優しさがね、うん、子供たちに見抜かれてる
つけいられ
言ったら聞いてくれそうだこのおじさんは
懐に入られるんだ
いやでもそれはあると思うな、やってくれなそうな人に、あ、うん、でもまあ言うかな、子供だったら、
うん、
言っては見るだろうね、
うんうん、
言ってみた時のこう迷う感じの反応とかでだんだんその人のなんか資質を、自分たちとどのくらい遊べるかの資質を見抜いていくんだろうな、
そうね、あることをサッカーをしてたら、サッカーっつってもボールを蹴ってパスし合うというやつなんだけど、
うんうん、
パスしてたら先生ボールしようっつってさ、
うん、
他の子がボール持ってくるのよ。
あ、先生ってなってさんのこと、
ね、あ、そうそうそう、うんうん、先生ってみんな呼ぶんだけど、
うんうん、
来るんだけど、
うん、
その子は、僕がサッカーしてることを、
うん、
見てるから知ってるはずなのよ。
はいはいはい。
だけど、
うん、
キャッチボールしようみたいに持ってくるから、
うん、
なんか、できるんだろうな、この小学生の間では、そういう、うん、なんかこの場がうまくまとまるメソッドを彼らは暗黙に共有していて、
はいはいはいはい、
サッカーしてる人にキャッチボールしようって言っても、
うん、
なんかそれはおかしなことではないんだろうなって勝手に思って、
うん、
いいよって言っちゃったんだけど、
はいはいはい、
なんかサッカーの子はサッカーしようとしてるし、
そうだよね、
キャッチボールの子はボール投げようとしてくるし、
うん、
あれと思って
信頼しすぎた
場のマネジメント、
まあ足と手だからね両方できそうに見えたんじゃないこの人なら両方やってくれるに
そういうことなのかな
知らんけどまあ使ってるパーツ違うから
うん、まあね、頭1個なんだけど
確かに、まあでも目は2つあるから
3眼
こっちでサッカー見ながら、こっちでキャッチボールみたい、う
ん、あと一緒に遊んでた子に今度ブランコしようっつってさ、
うん、
ブランコの方に連れて行かれて、
うん、
でブンブン押してたんだけど、
うん、
そしたら他の子も寄ってきてさ、
うん、
ブランコ4本あるんだけど、
うん、なんか月末が想像でき
たみんなそれぞれ座って、
うん、
押して押して、
ね、
押して押して
やっぱりなんかもう冒頭今聞いただけでなっちさんが端から端まで走ってこう順に押していっている図が想像できた、うん、優しいね、やったのそれ、
やったやった、
偉いね、
うん、小学生まあまあ重たいからね、
そうだよね、うん、ちっちゃい子と違うもんね、
うん、しかも大きく振ってという要求なんですよ、あれ、
そうだよね、
うん、
小学生はね、幼児とやっぱ要望も違うもんね、
うん、
偉いね本当に、そこでなんか いや、もう無理だわ、みたいにならないで、期待に応えるから、みんなどんどん要望が高まるような気もする。期待に応えないもん、うん、私、多分途中。できるところまではやるけど、
うん、
ああ、もうおばちゃん無理だわ、みたいな感じで途中で諦めるわ。そうすると子供たちもなんだここまでかみたいな感じの期待しなくなられる。
うんうん、
でもだから期待に応え続けてるのはすごいね。
そうか。まあ、俺もでも、もう無理、無理、無理、無理とか言いながらやってんだけど。
やってんじゃん。言いながら、行動を見てるから。
なんかね、そこはなんか意地があるんやろうな。
うん、だからね、答える、なんか、相乗効果な気がする。
うん。
あの、その、逃れられないポジションになったのは。やっぱり期待に応え続ける、いい人だもん。うん、今の話聞いてると。
うん。
いや、偉いなって思う。子供たちにとっては、すごい最高の遊べる大人だよ。
だったらよかったけど、二日間はいけないですね。
じわじわ。
連続ではいけない。
そりゃそうでしょ
う。うん。
では、仕事にも支障が出るし、全然いい、うん、たまーに気が向いた時で全然いいと思うけど。
うん、
え、たまーに気が向いた時だったらもう一回行きたい？
行きたい。
うん、すごい。え、その心を聞きたい。
楽しいよ。
あ、そうなんだ。
うん、子供と遊ぶの楽しいよ。
見抜いてるんだよ、その子供たちは。さすがなんだ。
そうね。
うん、
まあそこに来る時点でね。
まあそうだよね。そうだね。いないね、疲れるよりもそっちが勝るのが素晴らしいわ。
うん。めでたく筋肉痛ですよ。
早いね。
でも翌日に来てるから。
早い早い。うん、
ちょっと驚きました。
気質あるよ、やっぱり。
何だよ。
動けるっていう。から、あの、ね、何？実年齢より多分、肉体が若いんじゃないじゃん。
なるほどな。
でもなんか、うん、私もその、私は体力はもう絶対無理だからさ、うん、読み聞かせボランティアとして小学校にたまに行くんだけど、うんうん、若いっていうか、そういうなんか、子供たちと関わるのは楽しいなって思う。
うん。
うん、ただ適材適所で、私はもう駆け回ったりとか、ほんともうなんか次の日寝込んじゃいそうだから。なんか自分の好きな絵本をさ、読むっていう自分も楽しめる貢献の仕方をしてるけど、それで満足だわ。その時ですら結構なんかこうみんなのエネルギーが、結構なんだよ、参加型の絵本とかを好んで持っていくからさ、
うんうん、
すごい元気に反応してくれることもいっぱいあって、
うん、
エネルギーすごいなって、室内ですら思う。
参加型の絵本ってどういうの？
例えば分かりやすいのだと、謎かけの本とか、高学年向けに持ってったりとか、あとはこの前、あの、家でも読んだ、何？子供たちに問いかけて、
はいはいはい、
どういうことか分かる？みたいなやつがあったりとか、まあ別に参加型じゃなくても全然さ、声を上げてくれるじゃん。なんか勝手にツッコミ入れたりしてくれる。
はいはいはいはい。
でもなんかさ、あの、だから勝手にツッコミを別に普通のストーリーの話でも入れる子たちだから、参加型になるとすごい、すごいのよ。ここぞとばかりにみんな喋り出して、別にそれをやめてっても私は思ってなくて、むしろ全然声出してほしいと思ってるから、言ってね、みたいな感じを言って始めたりもするんだけどさ。すごいよね、エネルギーがね。だからなんか、ああいうのに触れると、自分の心とか肉体にもいいんだろうなって思う。若さみたいな。
そうだね、
うん。
普段触れない社会だからね。
うん、
でも子供から断片的に学校のことをさ、
うん、
聞くじゃん、
うん。
ご飯の時とかにさ、
うんうんうん。
それの想像が1割も追いついてなかったんだなっていうことがなんかそう、実際に子供たちに触れに行くとわかる
な、
うん。
なるほどね、
うん。
それはでも、そうかも。私その、読み聞かせの活動を続けてる理由は結構そこかも。
うん、
1年以上。あ、もうまだ厳密には、まあ、約1年くらいやってるけど、
うん、
なんかそうなっちさんはその放課後のシーンを見て、うん、私はその朝のところだからさ、うん、朝の会、うんまあ、何普段傾向観察って、があってみたいな話とかさ、うん、プリント係になったからプリント取りに行かなくちゃとかさ、うん、そういう話を家で聞く解像度は多分結構高くてリアルに想像ができる。なんかそのちょうど健康観察の、あの、健康観察は保健室に持っていく子たちが帰ってきたら始める時間なんだよね、その時間が。だからその前に先生たちがみんなの健康観察をしてるのを聞きながら廊下で待機してるんだけど、ああ、朝の会こんな感じなんだなとか、学校の中に支援学級ってあるじゃん。そこ支援学級に行く、このことを、あ、こういうふうに先生は子供たちに説明してるんだなとか、うん、苦手を克服するために、だから帰ってきたらまたあったかく迎えましょうね、みたいな話とかをしてたりとか、うん、なんかその先生たちが子供に授業参観ではない場でどう語っているのかとかが、うん、いろんなクラスで見れるのがすごい楽しいし、うん、その普段の様子、授業参観ってやっぱ特別じゃん。
うん、
みんな、ね、先生たちもなんか普段着てないスーツとか着たりしてさ、なんか、子供たちも後ろに親がいて、いつもと違う環境でザワザワしてて、特別なイベントだから、
うん、
すごい日常の、うん、あ、授業中こんな感じなんだなみたいなのを覗けるのが一番楽しい。とか実際に自分が教壇のとこに立って、
うんうん、
あの、こん、先生こんな感じの景色を見てるんだなとか、
うんうん
うん、こういう、あ、このクラスはこういう雰囲気なんだなとか、やっぱり入るクラスによっても全然反応とか雰囲気とか違うし、
うん、
その日常の様子知れるのが面白いよね。わ、
うん、
かる。だからでも私はその放課後については今なっちさんの方が解像度が高いなって思ってて、
うんうんうん、
いいんじゃない、補完し合えば。まあでもあれだよね、まとめると百聞は一見にしかずってことですよね。
そうだね。
何事もだから、
そういうことですよ、
うん、逆もしかりで、だから私たちが分かってて、
うん、
その子供にこれこれこうでこうでってさ、いくら言葉で言ってても、
ね、う
ん、全然だから見てる景色っていうか、
うん、
感じてる、得られてる情報っていうか、その描けてるものか、
うん、
は全然足りてないというか、
うんうん、
だろうなって。
そうだね、
うん、全然別の話しちゃってもいい？
でもいいと思います、はい、
あの、ただ思い出した話なんだけどさ、うん、この前飛行機に乗る機会があって、
うん、
福岡空港では、
はいはい、
保安検査場を通るときに、
うんうん、
昔はさ、ちょっと前まではさ、パソコンとか飲み物とか絶対出さなきゃダメだったじゃん。
うん。え、今出さないの？
出さなかったのよ。まあ、国内便だけなのかもしれないんだけど、うんうん、国内線はとりあえず、
うん、
私が乗った便は、上着も別に着てたし、まあ、ポケットの中のものは出した、
うん。
でもさ、パソコンと飲み物は、リュックの中にそのまま入れたまま通って、別にそれですぐ行けて、え、なにそのなんか、機械が変わって、
うん、
そんな画期的な、もう出さなくても中の安全確認できる機械になったんだ、すごいと思って、
うん、
でももう帰りに、
うん、
あの成田空港では出したのよ、
はいはい、ほう
あれと思って、いちいちあの私確認したんですよ、あのケージではね、
うん、
飲み物とあのパソコン、タブレットなどを出してくださいって、昔はさ、それがどこにでも貼られてたやつが貼られてたから、うん、これケージだけで、今はきっと天下の成田空港ですから、
はいはい、
あの、これ古いケージが残ってるだけかもしれないと思って、
うん、
係員の人に、あの、パソコン出すんですかって聞いたら、はい、お願いしますってすごいいい声で答えられて。あ、はい。出したんだけど、そう、すごいいい声で答えてくれて、ちゃんと確認したから、係、そこに立ってるお兄さんにね。
うんうんうん、
そう。で、飲み物も、
うん、
あの、出たところで、
うん、
一口飲んでくださいってさ、
ね、
ね、うん、前はやってたから知ってるけど、うんうん、あ、 そうなんだって、なんか時代が戻った、いきなり戻ったみたいな感じで、もうなくなったと思ったらまたあったみたいな感じで一口飲んだんですけど、うん、なんかちょうど移行期なのかな、
なのかね。それか何、航空会社では変わらんか、保安検査だもんね。
わかんない。でもそのまあいろいろなさレーンっていうかあるから、なんか機械が一気に変わってないとか、
ね、
私が利用したのが、うん、まあ、格安空港に分類されるものだったから、うん、そこのレーンは変わってないとか、なきにしもあらずと思って、うんうんうん、ただ不思議な体験だった。うん、なんか一般的に、な勝手な偏見で、関東の方が進んでるんじゃないですか、
う
ん、みたいな。
そういうイメージはあるよね。
思ったから。わかんない。羽田だったらいいけど、成田だからダメとかそういうことみたいな。知らんけど。
まあでも、移行期なんでしょうね。
うん、かな。うん、それか、めっちゃ、なんか、福岡のそこだけが緩かったとかね。いや、でも、掲示もなかったと思うんだよね、多分、そこの。
福岡、
うん。
うん。
タブレット出してください的なやつが。昔はね、こう、ね、列に並んでる時にもさ、目に入る感じで、入っちゃったけどさ。
うん、うん、うん。でも出さなくて良くなるみたいな話は聞いたことがあったから、うん、
あ、本当に、うん、じゃあそれが始まってるってことだ
もん
ね、
うん。だんだんそうなってくのかもね。
うん。出さなくていいの楽。
うん。本当にあの手間、なんでって思うもんね。
ね、なんでって不思議だよね。
トロー感があるからさらに嫌なんだよね。単にめんどくさいだけじゃなくってさ。あ、でも必要なんですね、と思いながらやってるけど。
そうだよね。うん、必要なんすねって思いながらやってった。
うん。
あ、そういえばなんか、成田でちょっと時間があったから、
うん、
あの、待ち時間に。国際線の方とかの、
うん、
あの、まあ、飲食店があるとことか、
うんうん、
ちょっと待合スペースみたいなところで仕事してたんだけど、
はい、
いろんな言語が聞こえて楽しかった。
ああ、成田はそうだろうね。
うん、やっぱ国際線の空港楽しいと思って、うんうん、あの、海外旅行行かなくても行きたいなって思った。
成田に通う。
うん、ね、それすごい、なんか、いい、いい環境だな、あれ。
うん。何語か分かるのあった？
何語か分かるの？
うん、
あ、内容は分からなくても、聞こえたのは、
うん、
まあ、英語、
うん、
韓国語、
うん、
あと、タイ語は聞こえて、あ、中国語、
うんうんうん、
あとはね、そんなに、なんかフランスとかスペインとかも聞こえたらわかるはずだけど、うん、そういうのは聞こえなくて、
うん、
そのくらいだったか、私がいた範囲では。
いっぱいおるなぁ。
行き先のアナウンス、行き先じゃないか、そのなんか、アナウンス、航空会社のアナウンスとかも、うん、多分どこの航空会社かで、
うん、
その母国語が最初に来たりするから、面白い。
ああ、なるほどね、
うん。あ、韓国語から始まったと思ったら、その次に日本語で、
うんうん、
はあのアナウンスがあったりして、
方
法みたいな。
へ、うんうん、そっか。この国の客が一番多いということなのかね。
かなーって推測したけど、
うん、まあ、
本当のところわからんけど、多分。
まあでもそっか、外国の航空会社で日本の空港に発着するんだったら、
うん、
まあ当然そこの国の人が一番多いよね。
うん、そうかもね。
うん、そうだよ、俺、イギリス行った時もさ、
うん、
羽田から乗ったんだけど。
はいはい。
日本で飛行機に搭乗してんのにさ、
うん、
周り大体外国人なんよ。
そうだよね。
おそらくほとんどがイギリス人なんじゃねえかなと思う、その状況からね。
そうだよね、
うん。
うんうん。それはそうだと思う。
うん。なんか、当たり前 って言われれば当たり前なんだけど、うん、そこからもう外国に入ってるみたいな、なんか不思議な感覚だったな。
うんうん、海外行きたい。
しみじみ。
空港に行っちゃったからさ。まさにその百聞は一見にしかずですよ。
ああ、ほんとね。
そう。だから外国ではこうなんだよとかさ、
うん、
子供に喋っててもさ、
うん、
ほんと百聞は一見にしかずだと思うわ。
うん。早いうちに行きたいね。
うん、行きたい。
うん、前見た、あの、旅行をするためのライフハックみたいな話で、
うん、
飛行機のセールの情報を見たら、
はいはい、
とりあえず先の予定で買っとくっていうのはね、
うん、
いいなと思いましたよ。
うん、それもありだよね、
うん。決まっちゃえば予定はなんとかなるからね。
うん、なんかそう、なんか旅行行きたいって言ってた時に、
うん、
行きたいって言ってるだけじゃなくて、もうここからここに行きますって予定を入れちゃえばいいんだよねって言おうと思ってたから、
うんうんうん、
そうそうと思って
ね、そういうことですよ。じゃあちょっとセール情報に目を光らせておきますかね。
うん、まずは行き先を決めたいけどね、
うん、
個人的には。
まあそうね、
うん。そのなんかでも最近航空会社とかさ、国内便でも、
うんうん、
あの、行き先はむしろそのだから価格で決めるというか、セールが、ここの便が安いからここに行こうみたいな感じの検索ができる会社もあって。
はいはい、
うん。それね、多分ね、独身の20代の頃とかだったらめっちゃ活用してた気がする。私、
うんうんうん、
フラッと行きたいみたいなさ、
うん、
安くフラッといろんなところに行きたいっていう。
うんうんうん、
いいなと思った。
ね。
うん。じゃあ日程を決めますかね。
そうね。
日程をというか、まあ、時期をなんとなく決めて、
うん、
セール情報を見ながら、
うん、
行きたいね。
うん、旅行ね。じゃあ歌いますか。
じゃあ歌いますか。うまくまとまってる、大丈夫。
うん。ごちそうさまでした。